ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2023年の11月21日にポッドキャストを撮っています。はい、ですね、日曜日に久しぶりに友達とタコスを食べに行きまして、なんかベーシックのクラスの例文みたいなね、日曜日に友達とタコスを食べに行きました。本当に本当に日曜日にね、ニリアさんと友達と近所のタコス屋さんにタコスを食べに行ったんですね。でタコス食べて、で帰り道に歩いて帰ってきたんですけど、歩きながらね、そういえばさって海行きたいねなんて話をしたんですよ。でそのお友達とは以前海に遊びに行ったことがあって、すごい楽しくてね。で、ああいいねって、海行きたいよねって、どこ行きたいって、まあメキシコのね、いろんなこう有名な海の町の名前が出てくるわけですよ。うちの住んでる州で言うと、プエルトバジャルタっていうところが結構有名な海でね、うん、がいいのか、そのお友達のね、まあ家族関係の、まあ、思い出があるなんだっけな、コリマっていうね州にある海にも行きたいよねなんて話をして、そういえば僕たちはあんまり行かないけど、アカプルコっていうところもあるよねっていう話をしたんですよ。でこのアカプルコっていうのは、まあ、僕らの住んでいるとこからだとちょっと車では行けないぐらい遠い、まあ飛行機で行くことになると。でメキシコシティ、首都に住んでいる人たちが海に行きたいときは、まあ、大体アカプルコっていうところに行くと。でそのアカプルコって、確かにうちらはあんまり縁がないねって、その関係がないねっていう話をしていたら、やっぱアカプルコってさ、ってめちゃくちゃダサい海だからみたいに言っていて、なんで海でダサいがあるのっていうふうに言ったら、友達がなんでだろうねって、なんかでもダサいっていうイメージあるわって言ったら、まあいろいろこう話をしてってね、歩きながら、なんでだろうねって言った。そしたらそのニリアさんとお友達が、あれだって、昔アカプルコをテーマにしたコメディ映画というかコメディ番組があって、でそれがすっげーダサいイメージが子供ながらにあったから、アカプルコってなんかすごいダサいみたいなイメージがあるんじゃないかっていう話をしていたんですよ。で、そのテレビ番組ってなんていう名前っていうふうに聞いたら、ラリサ・エンバカシオネス、なんだろう、バケーションでの笑いみたいなテレビ番組で、まあそのアカプルコでいろんなね、こう面白いこう人を騙したりさ、人にドッキリを仕掛けたりするような、まあお笑い番組があったらしいんですよ。で、ちょっと見てみたいんだけどっていう話になってね、分かったって言って YouTube で探したら、やっぱ案の定やっぱ昔のねドラマだからあるわけですよ。まあ本当は良くないんですけどね。うん、それを見てみたら、めちゃくちゃつまんなかったんですよ。めちゃくちゃ笑うタイミングとポイントがよく分かんなくて、つまんなかったんだけど、なんか良かったんですよ。なんていうのかな、こう一昔前にあるこうのんびりしてる雰囲気というか、もうそもそもさ、もうテレビ自体が横長じゃないんですよ。もうちょっとこう今のテレビって16対9ってちょっと携帯電話のサイズで横に長いじゃないですか。でも昔のテレビって4対3でほとんど四角なんですよね。うん、まあ、そのサイズ感のさ、まあビデオでやっていて、なんか昔はのんびりしていたなと、うん、懐かしいなっていう、まあもうただ純粋に懐かしくてあったかい気持ちになったんですよ。そのプログラムが面白くなかったのは置いておいて、でまあ、そんな話を今日、プライベートレッスンでね、まあ、プライベートレッスンって言っても2人の学生に日本語を教えるクラスをやってるんですけど、昔みんなが見てたテレビ番組何っていう話をしていてね、で最後にね、ゆうすけはじゃあ昔のテレビ番組何見てたのっていう質問をされて、お、そうだと、これはポッドキャストになるんじゃないかなと思って、僕が子どもの時に見ていたテレビ番組を皆さんに紹介したいなと思います。はい、ということで前話は長くなってしまったんですが、よろしくお願いします。 ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、ということで、まあ、子どもの頃に見ていたテレビ番組なんていっぱいあるんですけども、まあ、その中でも3つのカテゴリーに分けて皆さんに紹介したいなと思います。1つはアニメ、1つはコメディ番組、そしてもう1つは僕の大好きだったテレビ番組です。はい、まあ、早速1つ目なんですけど、1つ目アニメはポケモンです。まあ、もう皆さん知ってるよね。ポケモン、ポケットモンスター縮めてポケモンですよ。あのテレビの放映開始は1997年ですね。僕が6歳から7歳の頃、毎週火曜日の夕方6時半からポケモンやっていたんですよ。もうね、もう大好きでしたね。もう本当に1話目からポケモンっていうのがやるよっていう、なんかポケットモンスターの多分ゲームが出る出ないぐらいのタイミングでアニメもスタートしたんですよ。でやっぱ子供ながらにさ、すっげー楽しみだったんですね。でいろんなテレビ番組を見てきたんだけど、とにかくポケモンは面白かったんですよ。で今思い返してみてね、なんで面白かったんだろうって思う、なんだろう、考えてみると、まずはじめに冒険、この冒険っていう感じが他のアニメにはなかった感じがするんですよね。なんていうのかな、子供の見る、まあ、分かりやすいアニメなんだけど、そのサトシくんっていうのはそのポケモンマスターだから、ポケモンのめっちゃなんていうのかな、ポケモンマスターって結構ね、アイデア自体っていうか、そのなんていうの、ポケモンマスターとは何って結構難しいんだけど、まあ簡単に言うとポケモン強くしてリーグで勝つっていうのが、まあサトシくんの夢なんだけど、まあ、それを目指すためにそのいろんな町に行って、その町の一番ポケモンが強い人たちと戦って、でその一番強い人たちと戦って勝つと、そのあなたは勝ちましたよっていうバッジをもらえるんだよね。でそのバッジを集めて全部集めると、今度そのなんだろう、その国で一番のポケモン強いリーグに参加できると。でそこで優勝するのがサトシ君の夢なんですけど、まあ、いろんな町に行くんですよ。なのでなんていうのかな、ゴールがなんとなくイメージできる、プラス次はどんな町に行くんだろう、どんなポケモンに出会うんだろうっていう、そのワクワク、そして自分たちもサトシ君と一緒にそのポケモンの世界を旅しているような気持ちになれるっていうのが、すっごくね新鮮で楽しかったんじゃないかなって今思い返すと、そう思います。で、あとモンスターっていうのも良かったかなって、その当時子供たちがよく見ていたテレビ番組だから、僕のお兄さん、まあ僕もお兄さんいないんだけど、先輩たちが見ていたテレビ番組っていうと、キャプテン翼とかね、あの英語だとなんて言うんだろうね、スペイン語だとスーペルカンペオンだからスーパーチャンピオンとかになるのかな、わかんないですけどね。キャプテン翼、サッカーのアニメですね、とかドラゴンボールとか、ドラゴンボールとかってさ、一応ファンタジーっぽいけど、もうなんか戦い殴るなんか強い敵みたいな、なんかもう男の戦いじゃーみたいな感じ、ちょっとね僕らのジェネレーションってそれ結構重いというか、なんかよくわかんない、子供的には。なんだけどいろんなポケモンが可愛いし、出会うし、強くなるし、なんかね、多分僕が6歳だった、この6歳のこの気持ちとポケモンのテーマ感がもうめちゃくちゃマッチしてたんじゃないかなって思います。だからねポケモン好きでしたね。まあ、いろんなエピソードを覚えてるんだけど、特にね今でも、だから25年以上前でも覚えているのが、あの一番最初にサトシくんのマサラタウンっていうね、スタートの街があるんですけど、そこでピカチュウと出会って、でなんか最初仲良くなかったのかな、で次の街に行くためにトキワの森っていう森を抜けるんですよ。でその森でなんかあって、でサトシくんがピカチュウ、なんかピカチュウがねなんかボロボロになっちゃうんですよ。なんか戦ったのか怪我したのかよく分からなかった、覚えてないんだけど、なんかボロボロになって、なんかサトシくんがピカチュウを次の町のポケモンセンター、要はその病院に連れていくために頑張ってこう走って常盤の森を抜けていった時に、その雨が止んで で伝説のポケモン、その次のバージョンに出てくる鳳凰っていうポケモンがね、うわーってこうサトシ君の頭を飛んでの頭の上をこう飛んでどこかへ行くっていうそのシーンをね、なんかよくわかんないけどよく覚えてますね。なんか皆さんありません？子供の頃に見た映画とかテレビ番組とかでなんでかわかんないんだけどその時の映像がめちゃくちゃフル HD で残ってるみたいなね、うん、もうありましたね。であとちょっとポケモンの思い出で言うとやっぱりねオープニングとエンディングがねすごく懐かしいし良かったかなって思います。あのオープニングね、世界のポケモンのオープニングと日本のポケモンのオープニングって違うんですよ、うん、あの僕ねこれメキシコに来てポケモンチラッと見た時にびっくりしたんだけど、なんかポケモンヘイテテテレテテテテテみたいなそういう曲だったんですけどね、僕が聞いた時はちょっとメロディー違ったらごめんなさいなんだけどね、日本はねあのねいつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけどっていうね、あすごいねメッセージのね、なんだろう、大切なねメッセージが込められてるね素敵な歌なんですよ。皆さん子どもの頃にねいつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけどいつでもいつも本気で生きている何だっけこいつたちがいるってめちゃくちゃ深くない？もうちょっと僕あのなんか話しながら泣きそうになっちゃいましたね。僕らの人生ってさ、そのうまくいくっていうパーセンテージなんて本当に少ないけど、でも周りにさこう頑張ってる仲間がいるからこう頑張っていこうって思える、いや素敵な歌じゃないですかっていうね。オープニングももちろん大好きなんですけど、初代のねエンディングもポケモンすっげー可愛いんですよ。なんかねオーキド博士っていう一番最初の町にいるそのポケモンの研究者のおじちゃんとピカチュウが歌ってる歌だったと思うんだよな。まだまだたくさん必ずどこかに仲間がいるはず151の喜びみたいな、確かそんな歌、大木戸博士じゃなかったかもしれんな。でもそういうエンディングがあっていつもね多分弟がまだ2歳ぐらいだったと思うんですよね、うん、いつもこうエンディングまで最後まで見て一緒に歌ってうんやった気がするね、うん、あとねそのポケモンのそのオープニングってやっぱポケモンってすごいもうなんていうの社会現象になったわけですよ。日本でもうみんな見てる、子供がいる家はみんなポケモン見てるから、そのオープニングもすっごいもうお父さんお母さんまで知ってるっていう状況になって、で CD が発売された時だったと思うんだよな。あのねポケモン言えるかなっていう曲もあって、ただ単にリズムに合わせて151匹ポケモンをの名前を呼ぶっていうそういう歌があるんだよ。ピカチュウ、海竜、ヤドラン、ピジョン、コダック、コラッタ、ズバット、ギャロップみたいな、それをね当時の子供はめちゃくちゃ覚えていて、でだって僕だって覚えてるのすごくない？20年25年ぶりに歌ったかもしれんけど、うん、歌えるんだよ。でなんかねそのに日本の小学生が学校に行く前に見るなんか子供用のテレビ番組があるんだけど、なんかねそのテレビ番組で子供たちがそのポケモン言えるかなをこうチャレンジして、なんか言えたらおめでとうみたいな、すごいみたいな、なんかそういうのもそういうチャレンジがあったのも覚えてますね、うん、よく友達と学校行くときにどっちか間違えてないか勝負ねみたいなことをやってた気がします。なかなかいい時代でしたよね。はい、まあ、これが僕が見ていたポケモンアニメのお話です。で次なんですけども、コメディ番組です。コメディ番組はね、志村けんのバカ殿様っていう、はい、テレビ番組を見ていました。はい、あのね、まあ、これどんなねテレビ番組かっていうと、志村けんってもうね今生きていないんですけど、まあ、昔すごい有名だった、まあ、コメディアンの 方が、まあ、プロデュース多分してるんだと思うんだよね。でそのコメディアンが、お殿様になるんですね。お殿様っていうのは、まあ、将軍みたいなのをイメージしてくれればいい、侍のリーダーみたいな。でそのコメディアンは顔を真っ白く塗って、昔のさあのお金持ちマロはユウスケじゃみたいな感じの雰囲気のこう顔のこう顔真っ白で眉毛が黒くて、で唇が赤くて、であのちょんまげ、こう髪の毛をこう頭の上で湯わいてピュッてこう前ね上にこう伸びてる感じですよ。で、赤色の着物をね、大きい着物を着て、であのそのお城に住んでると。でもバカ殿様なので頭良くないんですよ。でほんとただお金持ちで頭良くてっていうそのキャラクターを演じるんですね。で周りにそのバカ殿様のお世話をする手伝いをするその男の侍が数人いて、いつもそのバカ殿様の部屋の奥には、6人とかぐらいの綺麗な女の人が、まあ、そのいるわけですよ、殿様だからね。でその手伝いをしてくれる男の侍たちとバカ殿様とその綺麗な女の人たちで、もう本当にオーソドックスな定番のコメディの、まあ、プログラムを作るんですよ。なんかトイレに行ったらトイレの床がボンって急に落ちたりとか、廊下歩いてたらなんか透明な板があってボンってぶつかるとか、うん、なんか食べ物食べようと思ったらすごく辛いとか、なんかもうよく日本のなんかよくあるテレビ番組だったんですね。で僕自身なんかそんなになんか大ファンではなかったんですけど、僕が子供の頃に覚えているなんか唯一見たコメディ番組だったんじゃないかなって思うんですよ。なんでかっていうと、うち結構家が厳しくて夜8時からテレビを見てはいけませんっていうルールだったのね。で大体そのみんなが見るコメディ番組、当時だと笑い犬の冒険とかなんかそういうね、そのコメディアンたちがコントをやったり面白いことをやるそのコメディ番組っていうのは夜8時からスタートだったんですよ。で多分教育的にも良くないっていうので見なかったんですね。なんだけどこのバカ殿様っていうのはあのね、大体1年に3回やるスペシャルプログラムなんですよ。なのでなんかの休みに多分おじいちゃんとかお父さんとかがおばあちゃんの家で昼間からなんか多分録画したんだろうね、録画したのをバカ殿様を見ていると。で、まあ、それを後ろからとか隣でバカ殿様をぼーっと見ていて、でなんかこうおじいちゃんとお父さんが楽しそうに見ている姿を見てなんか嬉しいなっていうか、なんかあいいなみたいな、うん、時々面白いなみたいな、うん、なんかそんな感じで見てた記憶があります。ただねこのバカ殿様ね、その視聴率を稼ぐために、つまりみんなに見てもらうために、その綺麗な女の人のお色気シーンが結構多かったんですね。お色気っていうのはおはひらがなのお、色はあのカラーの色、気は気持ちの気で、お色気シーンって言うんですけど、まあなんかバカ殿様とその綺麗な女の人が一緒に温泉に入っているとか、でもその温泉は真っ白で、あのもちろん見えません、テレビだから見えません。でもなんかバカ殿様はうふ良いではないか良いではないかみたいな、なんかそういうシーンが結構多く、結構っていうか必ずその1時間とか2時間ぐらいのプログラムに1箇所とか2箇所とか多い時で3箇所ぐらい入ってると。子供ながら結構気まずかったのもありますし、うわーみたいな、うおーっとこれお父さんいるけど見て大丈夫みたいな、なんか子供心、なんか子供ながらにそんなことを思っていた記憶がありますね。なんか昔はもっとけなんていうの激しかったらしいんです、そのお色気シーンっていうのが。ただもうやっぱテレビに苦情が来て、やっぱりご家族でテレビ見てる時にそんなシーン流れたらねちょっと気まずいですよね。なのでなんかだんだんね減ってきて、で最後はなくなったのかな、どうなのか分かんないですけど、あのずっとねやっていたらしいんですよ。でも僕もう10年前にメキシコに来ちゃってるので、まあ、それからはちょっとバカ殿様見てないんですけど、うん、あ懐かしいですね。はい。で最後は僕の一番大好きなテレビ番組 を紹介したいなと思います。これ自然ドキュメンタリーのテレビ番組で、名前は神々の歌っていうテレビ番組です。これね、もし日本人で知ってる人がいたらめちゃくちゃ珍しいと思うし、めちゃくちゃ友達になれるかもしれない、その人と。そうなんですよ、1997年だからポケモンの放映と同じ年にスタートして、日曜日の夜8時からだいたいね1時間くらいのテレビ番組だったと思います。なんかね、ナショナルジオグラフィーみたいな雰囲気のテレビ番組、まあつまりそのいろんな世界の国の自然の、その自然の中で生きている動物とか、なんか自然の中で生きている人々とか、自然そのもの、海についてのドキュメンタリー番組なんですよ。でも皆さん、あれ？ゆうすけは夜8時からテレビ見れなかったんじゃないの？っていう風にね、よく聞いている方は疑問に思った方と思うんですけど、なぜか知らないけどこのテレビ番組はね見てたんですよ。まあ多分ね、教育的にも別に悪くないし、なんか日曜日ね、お父さんとお母さんが、多分特にお父さんが見てる隣で、なんか僕もちょこんと座って見ていた記憶があるんですよね。はい。で、まあ世界でね、いろんな自然関係のドキュメンタリーテレビ番組がある中、なんで僕が子どもの頃に、しかも子どもの頃にこのドキュメンタリー番組が好きだったかっていうとね、もう映画みたいなんですよ。世界観がすっごいんですよ。で、その普通さ、そのなんていうか、ナショナルジオグラフィーみたいな自然を紹介するテレビ番組っていうのは、なんか自然について学ぶことができる、お勉強ができるテレビ番組っていうイメージがあるじゃないですか。違うんですよ、ドラマなんですよ。一つのテーマを決めて、そのテーマについて映画のようにこうテレビ番組が構成されているんですよ、作られてるんです。で、そのなんか紹介する人とかも出てこない、ナレーターが一人、すごいなんかね、海は流れていくみたいな感じでこうナレーションが入っているわけなんですよ。なんで6歳7歳の時にすごいって思ったかは分かんないけど、すっごいかっこよかったんですよね。で、人が出てこない、ナレーションがすごくなんか詩的かっこいい感じ、うん、海は生きているみたいな雰囲気のねナレーションが入っていて、でそれプラス音楽がねめちゃくちゃかっこよかったんですよ。これあの音楽は姫神っていう、なんていうのかな、アーティストグループがプロデュースしている音楽で、オープニングがね、ナナーナナーナーナーナーナーナタタタタタタタタタタタタタタラタタみたいな、なんかそういうね、あのメロディーのオープニングだったんですよ。もう多分これでこれ多分ね、ここまで聞いてくれていた人の 50% くらいの人はここで多分聞くのやめたと思うんですけど、すごいね、なんていうのかな、この作っていた音楽がなんていうかな、仏教的な、でも仏教的な感じでもなく、ほんとね、なんか神々みたいな、神様の国で流れている音楽みたいな、人と神みたいな、そういうめちゃくちゃスピリチュアルな音楽で、あのぜひぜひ、あのこのなんだっけ、どう忘れしちゃった、このポッドキャストの、うん、スポーティファイの、アップルポッドキャストの概要欄にこの姫神さんの YouTube チャンネル貼るので、ぜひ聞いてほしい、めちゃくちゃかっこいい。でそれとこう自然のね、こうドラマがあるわけですよ。で、あの僕がなぜか知らないけど、またポケモンみたいに鮮明に覚えてるエピソードがあって、アリの王国っていう、その時の話だったんですよ。まあ、つまりアリの一年一生だったかな、多分一年だったと思うんだけど、アマゾンで ハキリアリって言ってさ、頭がめちゃくちゃ大きくて、その木の葉っぱをこう噛んで切ってで家を作るみたいなスペシャルなアリがいるんですよ、日本にはいない。でそのアリたちがどういう家でどういう暮らしをしていて、どういう問題があってっていうのを、もうなんかアリの世界の映画みたいな感じでこうやってるんですよ。で結構なんかバッドエンドになることも確か多かった気がするんですよね。うん。で結局なんかそのアリもなんかバッドエンドで、なんかこうでも自然は続いていく。タタタタタタタタタタタタタつってこうやってあのエンディングが入っていくみたいな、そんなようなね、そんなようなテレビ番組だったんですよ。なんかね、とにかくかっこいいなって思ったし、子供6歳の頃ってさ、その世界の存在っていうのもよく分かってないじゃないですか。日本っていう国があって外国があるっていうのをなんとなくはイメージできてるけど、だってそもそもインターネットもないから、なんかねポケモンに近い感覚だったんだと思う。自分がそのアマゾンとか、あとはペルーのマチュピチュとか、なんかそういう世界の国をこう旅しているような、でうわ自然ってすげえ、うわかっけーっていう風に思っていた記憶があります。すっごい好きだったの。これもしね、神々の歌っていうこれテレビ番組見てる日本人の方いたら、ぜひコメントで書いてほしい。なんか僕もその当時の記憶がおぼろげな、その時見ていた思い出っていうかこうメモリーがなんか HD じゃないんですよ。なので多分そういうね、あの見ていた方とお話できたら、多分その思い出が多分くっきりとこうパッと思い出せると思うんですよね。なのでぜひぜひこの神々の歌トークをしたいなと思っております。今思うと変わってたよね。ゆうゆうさん6歳でコメディ番組よりもこの神々の歌がすっごい好きだったって、ちょっと変わった子供だったのかなって思います。多分ね、子供の頃から多分よく父さんとねサーフィンで海に行っていたりとか、自然に触れ合う機会がすごく多かったから、多分特にその神々の歌みたいな自然ドキュメンタリーはすごく心に響いたのかもしれませんね。絶対そのなんていうのかな、すごくポエミーな詩的な表現でナレーションがあったと思うんですよ。なので絶対6歳とか7歳ではそのナレーションで何を言ってたかどうかはよく分かってなかったと思うんですよね。でもね、なんかこう心にドンって響く、世界ってすごいなっていう、そういうワクワク感が大好きだったのかなって思います。はい、ということで、今回はあのテンション高めで子供の時に見ていたテレビ番組っていうのを紹介しました。それ以外にもね、もっと子供の時に見ていたテレビ番組とか思い出のアニメとかいっぱいあるんですけども、それは次回お話ししたいなと思います。はい、ということで最後にお知らせをさせてください。ゆえの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております。このねポッドキャストのスクリプトとか、あとはこのポッドキャストのなんていうか要約版、簡単にまとめて何が僕話したかったかっていうのを実際僕が作ったあのドキュメントとかを、1週間に一度ダウンロードができます。はい、それ以外に今新しくねプロジェクトを進めていますので、そのプロジェクトも、パトリオンの方が、多分一番よく知ってるかな。一番最初に僕はそこにインフォメーションを出して、でその後に多分このポッドキャストになるかな。で最後に YouTube っていう形になるので、あのこのプロジェクトぜひぜひあのゆうゆうさんの知りたいっていう方は概要欄からパトリオンを見てくれると嬉しいです。はい、そして、グループ会話レッスンもやっております。あの本当にね気楽にあの緊張しないで話せるシチュエーションがありますので、もう会話ね話すの苦手だな怖いな、でも話せるようになりたいなっていう方はぜひぜひあのメールをゆうゆう 日本語アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。ということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。